コメスター
ラジオ
第9回のパート2ではトランスジェンダーとしての自らの体験をきっかけに10代後半より LGBT の子ども・若者支援に取り組んできた遠藤豆太さんにいろいろ伺っていきたいと思います。遠藤さんに先ほどもニジーズの活動をお聞きしましたが、ご自身では当事者としてどのような問題に直面したことがありますか？
そうですね、私現在36歳なんですけど、まあ、その子供時代って言うともう20年前とかもっと前とかの頃から、まあ、トランスジェンダーっていう自覚があったわけですよ、はい、てかその性別に違和感っていうのは昔からあって、でその頃っていうのは今みたいなその LGBT と言葉も世の中で知られてないですし、当然自分の通ってる学校の先生も知らないですし、まあ、親とかも知らないわけですよ。っていう中 で授業で習うこともないですから、高校生の時に自分でインターネットとかで検索をして、あの自力で言葉にたどり着いたっていう経緯があります。で高校生の時に、高校1年生とか2年生とかそれぐらいの時にトランスジェンダーという言葉と出会って、まあ、それでようやくその自分の状態を言葉で表すことができるようになったんですけれども、まあ、それより前からいろんな困りごとってのありました、はい、本当に例えば小学校1年生の時とかも国語の作文の授業で、男の子は僕、女の子は私っていう風に作文を書くルールになってるんですけど、まあ、大人なので今私って言ってますけど、まあ、子供の頃は私っていうのは女の子が使う言葉だと思ってたので、その言葉で作文を書くっていうのはものすごい抵抗がありました。なので、もう小学校低学年の頃作文全然提出もできなくて、でそうすると学年が終わる時にみんなで文集を作るので作文が1年分の返ってくるんですけど、まあ、自分の返ってくる作文がないんですよね。でそれが結構鮮明に覚えていたりとか、あるいは持ち物とか服装についても女の子で生まれて女の子のものがあてがわれるんですけれども、はい、まあ、1年生の時とかも初めて、自分の子供部屋がもらえることになって楽しみだったんですけど、まあ、カーテンが花柄だったりとかして、まあ、そうするともう友達を家に呼んで遊ぶこともできないですし、まあ、ランドセルとか、まあ、最近は色が選べますけれども当時は選べなかった、まあ、赤しかなかったですね。で防災訓練があった時とか防災頭巾をかぶってみんなで逃げるんですけれども、自分は防災頭巾が赤くて、まあ、それが恥ずかしかったので、まあ、それをどうしてもかぶることができなかったりとか、まあ、低学年の頃からいろいろありました。で、まあ、高学年に上がっていくと男女で分かれて遊ぶことが増えていって、でそうすると男の子と仲が良かったんですけれども、まあ、だんだんそれも周りからいろいろ言われるようになって、で、まあ、小学校高学年の時に運動会で好きな人同士で二人三脚のペアを選ぶんですけど、男の子の友達と走ったら二人は付き合っているんじゃないかとかできているとか、まあ、そういういろいろ友達と仲良くしてるだけでなんか自分が持ってない風に思われたりとかで戸惑ったりとかありました。で、まあ、宿泊行事とかもお風呂に入らなきゃいけない場面とかでも、まあ、とてもじゃないけれどもその他の女の子と一緒にお風呂に入るっていうのは耐えられないと思って、まあ、お風呂も入らなかったりとか、で小学校の時はそういう形 で中学校高校ってなってくると、まあ、今度は制服の問題があって、まあ、当時っていうのは女子はスカートしかなかったですから、まあ、本当にそれが辛かったっていうのがあります。で、まあ、その頃っていうのは教員の方たちもこういうことは知らなかったので、そういうことを相談してもですね、まあ、それは学校の規則なのでちゃんと制服は着てもらわないと困るとか、あるいは若いからそういうふうに思うだけであって大人になったらそういう悩みっていうのはなくなるから心配しなくていいとか、まあ、心配しなくていいって言われても困る自分としてはいやそうではないだろうっていうふうに、まあ、思うんですけれども、なかなか理解してもらうってことが、まあ、先生も知らなかったっていう時代ですね。最近ですと日日で若い子たちと接していると、まあ、少しずつ社会も変わってきていて学校の先生方も学んでいて、そういう制服の相談とかあった際にも以前よりは柔軟に対応ができるようになってきてるかなというふうに思います。
そうですね、一番はやっぱり遠藤さんは制服とかに対する違和感が大きかったんですか？
そうですね、まあ、様々にあったんですけども、はい、制服ってやっぱり自分の手で自分が着なきゃいけなくって、それが本当に自分の意思と反していることを毎朝朝起きて最初にそれをしなくてはいけない、その格好で電車に乗ってっていうのが 本当にまあきつかったですね。で大人になってからも結構それを夢で見るぐらいに結構辛くてですね、はい、でなかなかその苦しさっていうのが想像がつかないと思うんですよね。トランスジェンダーじゃない人とかも、まあ、それは私もズボンばっかり履くわとかおっしゃってくれるんですけど、多分その辛さというのと、トランスジェンダーの人が、まあ、自分の性別ではない服装で毎日過ごす辛さっていうのはやっぱり違うと思うんですよ。なのでそれぐらいの、まあ、深刻さっていうふうに捉えてもらえるといいかなというのがあります。
遠藤さんはそういった違和感があったんですね。それ以外にも LGBT の方がここが困っているというようなお話って他に何かあるんでしょうか？
職場でのそのいろんなハラスメントであるとかそういう話もあって、はい、でトランスジェンダーの方だとその以前の性別を言わずに生活したいと、性別をもう変えられていて、はい、そちらの性別で穏やかに生きていきたいと思っている方が結局以前の性別を知られてしまうとか、でそうするとこれまでとは全然違った見方で周りから見られてしまってとか、そういう話はたくさんあります。
遠藤さんのホームページ見た時にこの、就職というか職業に就く時にトランスジェンダーの方はその職に就くのが難しいというようなところがあると思うんですけども、
はい、それもこれまでは履歴書のとかエントリーシートに性別の欄があって、でトランスジェンダーはそこに何て書くかっていうことがまず壁になります。現在暮らしている性別あるいは、まあ、自分のジェンダーアイデンティティ性自認を書けばいいのか、法律上の性別を書いたらいいのか、で法律上の性別を書いてもその性別で働くわけではないですし、まあ、写真とも法律上の性別が一致していない場合はそれで怪しく思われてしまうと、面接にまでたどり着かないと、はい、なので、まあ、面接にたどり着くように法律上の性別ではなくて、まあ、自分の見た目の性別で書くと、ただそうして内定が取れたとしても会社に理解がなければあなたの書類が違うではないかと、でどうして大切なことを言わなかったんだっていうふうに言われてしまって、で気まずくなって自分でも内定を辞退してしまうとか、あるいはもう内定辞退するように会社からプレッシャーをかけられてそこで折れてしまうとか、そういうことはありますね。
例えばその第三者の方がこういろいろ言ってしまうみたいなことってあると思うんですけども、
はい、
そういったことっていうのはやっぱり大きな問題だと思うんですけども。
そうですね、まあ、カミングアウトっていうのは自分でお話ししたいと思っていることをカミングアウトって言うんですけれども、はい、自分が LGBT ですっていう、
はい、
それとよく似た言葉でアウティングっていう言葉があります、
はい、
これは本人がいいよと言っていないのに周りの人が勝手に、うん、人は実は LGBT の人なんだよっていうふうに言うことなんですけど、まあ、結構これは起きていて残念ながら、はい、で多分知らないんですねこれも、
うん、これそのアウティングが労災認定されたみたいな話があったかと思うんですけども
、はい、で労災認定された事例が最近報道されてましたけれども、まあ、その方はゲイの方、はい、男性で男性のパートナーがいるという方 でこの方も職場の上司が、まあ、別に一人ぐらい話したっていいでしょうと、うん、まあ、そういうふうに軽く捉えていた、うん、でその、言われてしまった本人としてはとても怖くなって、で、まあ、結局出社ができなくなると、精神疾患を負って労災認定されるという、はい、なのでこれもアウティングっていうのが今厚労省の方ではパワーハラスメントの一類として、はい、書かれてますけれども、はい、やっぱり広く知ってほしいなってなります。
コメスタラジオ
第9回のパート2はここまでです。パート3は公明党の LGBT 支援について聞いていきます。